今日のテーマは遠隔医療ということなんですが、先生、そもそも岩手医科大学では遠隔医療を行っているということなんですね。
遠隔医療といってもそのどういうものなのか、なかなかのイメージは難しいかもしれませんけど、
はい、
例えばそうですね、皆さん釜石にお住まい で釜石病院にかかって、ところがその自分の病気は少し難しいのかもしれないっていうふうに地元の先生が考えたときに、岩手医大の専門の先生に相談してみましょうか、今相談できますけどって言って、でそれですぐ盛岡の先生と、相談ができる、そういう仕組みですね。
それはつまり、例えば釜石に住んでいるその患者さんが、いや紹介状を書くから岩手医大に行きなさいっていうのとはまた違うということですよね。
そうですね、基本的にはリアルタイムでその場で盛岡と釜石がつながるということですね。
釜石にいながらということですよね。 それはどういうシステムを使って可能になっていくんでしょうか。
それはテレビ会議システムというものです。例えばこれは企業で言いますと、本社が支店と会議をするときに使う道具なんですけれども、テレビの画面を見て遠く離れた人たちとも話をして、お互い表情を見ながら相談をするというようなものなんですね。でそれをこの場合は釜石病院の電子カルテと岩手医大の電子カルテをそのテレビ会議がつないでくれるということで、患者さんの医療情報が2つの病院で瞬時に共有されると、そういうシステムです。
なるほど。ということは、例えば小山先生がその遠隔医療システムに参加したときに、もうまるで例えば釜石の例で先ほどお話しいただきましたけど、先生も実際に釜石に足を運んでいるかのように一緒に治療に当たる、
もちろんそのテレビ会議システムを通して患者さんのお話を、どこが苦しいのか、そういうお話も聞けますし、釜石病院で検査をしたデータを直接見ることができるということですね。
この遠隔医療システム構築のきっかけというところをぜひ聞かせてください。
やはりもともと岩手県は非常に広大な土地ですし、しかも内陸と沿岸地域というのが、北上高地によって隔てられているという事情があります。それから沿岸の各市町村はそれぞれお互いにそのリアス式海岸の特徴によって隔てられていて、なかなかその交通の便からすると、難しいところだったわけで、もう2001年の頃からこういったシステム の検討がなされてきているわけですね。で、特にその震災の後で沿岸地域の被災した医療圏をカバーしようとすると、こういったシステムが非常に重要になってきているというふうに思います。
実際にこれまでの中でこの遠隔医療が発揮された場面というのは、いくつもあろうかと思いますが、先生、心に残る事例というのは聞かせていただけませんか。
生まれて間もなくその非常に重症になってしまう心臓病の赤ちゃんがおりますけれども、はい、その赤ちゃんを地元の病院が検査している、それをリアルタイムで大学側の専門医が見させていただいて、これはもう今夜のうちにもお連れいただいて手術の準備をしましょうというようなことがありました。それによってその早い段階で手術に持っていくことができて、非常に元気に今されておりますけれども、それはもう本当に遠隔医療の恩恵ではないかなと思います。
はい、つまりその、急性期という表現でいいんでしょうか、手術を要する状態かどうかという時にでは力を発揮してくれる、プラスして岩手県はドクターヘリという存在も大きいですよね。
そうですね、そのリアルタイムの診断とドクターヘリによる短時間での搬送というのが組み合わさりますと、本当に患者さんのその命を救うのにも非常に有効な方法だというふうに思います。
またもう一方で慢性期の患者さんというのは このシステムには役立つことがあるんですか？
やはりあの病状が落ち着いた時には地元の町にお帰りいただきます。そして普段は地元の先生とあの間で、まあ、病状の変化を見ていくことになりますけれども、その際にお帰りになる時に例えば大学でこういう手術をさせていただきました、で結果として心臓はこういうふうに治っています、あるいは血管はこういうふうに作ってありますということをこちらから地元の先生にお届けすることができますので、で地元での生活の中で症状に変化が出た場合でも大学でのデータとの比較をすることによって、まあ、より早期に正確に、まあ、診断といいますか、あのすることができますので、これはあの双方向 の、 その協力関係といいますか、患者さん の、 その情報をやり取りする仕組みだというふうに言えます。
はい、一つの方向ではないということを感じますね。ちなみにこの岩手県における遠隔医療の歴史というのはどれぐらいになるんですか？
今基幹になるネットワークはこれは2001年に県が作ってくださったものですね。それに対してその私たちが改良を加えてきて、2004年には小児科 の、 その救急医療を支援するネットワークができましたし、それから2009年にはこれは妊婦さんの健康情報をクラウド上に保全しておくというシステムができました。システムはイハトブというんですけれども、あの震災で沿岸の方々、沿岸の妊婦さんの情報が流出してしまった時にはあの母子手帳の再発行と大変大きな力を発揮することになりました。
なるほど、その震災というポイントがありましたけれども、震災というのは先生どういうことをもたらしたと思ってますか？
震災はもともとそのお医者さんが足りないというところで多くの診療所が被災されましたので、まあ、医師不足に拍車をかけたということが一つありますね。もう一つ、これはあの住民の方の健康情報が津波とともに流出してしまったということがあります。それまで何十年と地元の先生にかかっていてもその情報がなくなってしまった、あるいは今飲んでいるお薬の情報がなくなってしまったということで、明日から の、 その健康生活、健康な生活を維持することが非常に難しくなったわけで、当時そのお薬を求めて多くの住民の方々が地元の大きな病院にあの行かれたんですけれども、そこにはその方々のデータはなかったわけですね。でそういう中で、やっぱり情報というのはどこかに保全しておいた方が良いのではないかということで、まあ、そこから私たち岩手医大では医療情報連携というシステムを考えています。大学の患者さんについて言いますと、今およそ20万人分のデータを内丸と矢幅で二重にあの保全しております。さらにあの東北電力ではないところに遠隔地にあの遠隔地バックアップというのを置きまして、万が一の時にはそこからデータをすぐ取り出して診療に使うというふうにしております。岩手県 の、 あの県立病院においても、これはあの、大学の仕組みとは少し違うんですけれども、県立病院の患者さんのデータをサーバーに格納しておきまして、大災害時にはそこから取り出すというような仕組みもあの行われてきております。いずれこの県のシステムと大学のシステムが統合されるような形で、まあ、全県の医療情報が保全されると良いのではないかなというふうに思います。
先生、岩手県においてこういったシステムというのは構築しやすかったんですか、それとも難しい出来事でしたか？
もともとあの先ほどお話したように広い土地にあの住民の方々が散らばって暮らしていらっしゃいますので、どうしても沿岸と内陸の行き来を必要としたわけですね。で患者さんがあの行き来があると、それから先生方とその大学の先生がドクターとの関係もあの得られていましたので、県立病院の先生方あるいは公的な病院の先生方と医大の先生方の協力関係というのがもともとありましたので、その上にこの新しいシステム、道具としての遠隔医療システムをあの 重ねていくということでは、まあ、実は容易な医療圏であったというふうに思います。もともと素地があったということだと思います。